先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いしていますが、今日は特別編です。今回は株式会社名古屋銀行取締役頭取藤原一郎さんにお聞きします。伝統工芸に始まり、戦前戦後とさまざまな節目を経て発展し続けてきた東海地方のものづくり、日夜生み出される製品の数々は世の中を便利にし、人々の心を豊かにし、製造業はもちろんあらゆる企業活動の原動力となっています。そんな地域経済の血液ともいえる金融、先が見えない今こそ銀行に求められるものは未来を描く力です。発展と幸せを作り出す未来創造業を掲げる名古屋銀行の今とこれからに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社名古屋銀行取締役頭取藤原一郎さんにお聞きします。藤原頭取、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
この番組は2度目の登場ということになりますが、改めて2度目になりますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
さあ頭取、新型コロナウイルスの国内初感染から1年半以上が経過したんですが、アフターコロナ、ウィズコロナ、こういった言葉がもう定着しました。東海地方の企業は今ですね、どういった状況にあるとお感じですか？
そうですね、今回の新型コロナウイルスに関しましては、足元変異株の感染拡大等もありまして、未だ収束の見通しが立たない中、引き続きこの東海地方の経済に与えている影響も大きいかとは思いますけれども、この7月発表の日銀短観を見ましても、過去との対比では改善傾向にありますので、今後ワクチン接種の進捗により経済活動が回復していくということに、私としては期待したいところでございます。
そうですか、そうなんです。回復傾向にあるという側面もあるんですが、2020年度は東海3県の企業倒産がその前の年度に比べて 15% 減少、29年ぶりの低水準、一方でその2020年度名古屋銀行などの愛知県の銀行の貸出金伸び率が全国トップクラスだったということなんですが、この背景を頭取、ちょっと解説いただけますか？
はい、私どもで申しますと、私ども名古屋銀行では約1万2000社のお客様に4300億円のコロナ関連のご融資をさせていただきました。なんといってもまずは資金繰りが第一でございますので、銀行といたしまして、しっかりとお答えをさせていただいたということでございます。特にこの、愛知県は、ものづくりの中小企業さん、多数いらっしゃいますので、これらのお客様を支えることが、私ども愛知県の地域金融機関ナンバーワンの地域金融機関として、一番大事なことだなということで一生懸命やった。これが他の金融機関さんも同じような、行動だったんじゃないかなということで、うまくいったかなというふうには思っております。
そうですか、名古屋銀行のスタートがそうなんでしょうが、常にその地域の一丁目一番地でありたいという強い企業理念がありますもんね。
そうですね、もうそれだけはなくしたくないですね。
どうですか、特にその飲食店とかね、町の声っていうのは非常に厳しい声が頭取の耳にも届くんじゃないですか？
やっぱりそういうことはあると思います。今回はやはり人との接触っていうところが一つ、厳しいところになっておりますので、できるだけ早くそうじゃない、世界が訪れることを期待しております。
そうですね。でそんな中、特にこの地域というところでは、その地域経済の復活という点でお伺いしましょう。地域のお客様を支える金融機関として名古屋銀行ではどのような取り組みに今力を注いでらっしゃるんでしょう？
はい、先ほどのお話したのとちょっと被りますけれども、まずはお客様の資金繰り、でそれに合わせましてやはり大事なのはお客様が回復改善のためのご支援、例えば、売上を拡大する、あるいは新規事業のためのビジネスマッチングとか、あるいは、生産性向上のための まあ、IT ツールのご紹介など、まあ、お客様の課題解決のためのビジネスを広げていくということが、まあ、大事なことかなと思ってます。
はい。
まあ、そもそも日銀の異次元緩和がもうずいぶん長く続いております、
はい。
まあ、こういったもとでは、貸し出しを預金を集めて貸し出しをするという従来型の、まあ、銀行のビジネスモデルというのは、うん、もうもはや崩れかかっているのかなというふうに私は思っておりますので、はい、むしろお客様にもっと寄り添ってですね、そういったご資金だけではなく、うん、お客様の課題解決、そこに、銀行が寄り添って、一緒に、明るい未来を作っていく、まあ、これが私も今、コンセプトとして進めております、うん、未来創造業ということになっているということでございます。
うん、まあ、まさに伴走型っていうね、表現がございますが、共に横について一緒に苦しい道のりを走っていこうというイメージですよね。
やはり銀行といいますのは、うん、お客様あって銀行があるということですので、はい、もうここは同じ、立場でですね、一緒に悩みを、共有しながらどうやったら、解決できるのか、そして明るい未来を作っていこうと同じ気持ちでやっていくってことが私は大事だと思っております。
うん、まあ、一方で頭取、すごく素人な見地から頭取にご質問しますが、ここまでこうコロナによって苦しんでらっしゃる、まあ、企業商店が多い中で、1年半ずっと銀行さん助けて助けてっていう中で救いの手を差し伸べてきたわけですが、一方でこれ以上続くとですね、今度は銀行の体力が奪われていくんじゃないかっていう、そんな心配も素人ながら思ってしまうんですが、そういったあたりどうなんですか？
もちろんそういった部分もあろうかとは思いますけれども、はい、しかしながらそこはそうならないようにですね、うん、私どもとしても一生懸命頑張っていく、はい、でその何を頑張るかというと、うん、そこはやはり私ども自体の事業領域の拡大っていうことだと思うんですね。ほうほう、先ほどその、預金貸し出しという従来型の銀行型ビジネスも、うん、銀行のビジネスモデルは、まあ崩れかかっているというのもまさにそういうことでして、うん、今までと同じことをやってたらそれはどんどん、ビジネスは減っていってしまう、はい、そういったそのリスクもある、うん、そうならば、むしろそれをピンチをチャンスに変えて、事業領域を拡大することによって、新しい次の形の銀行を目指していこうと、うん、まあ、これがまさに金融庁なんかも進めている規制緩和というのをもう活用させていただきながらやっていくということで、私も行員全員でそういう思いで今一生懸命やっているということです。
そうですか、はい。さあ、藤原頭取はこの番組2度目のご出演なんですが、この番組は名古屋銀行様のご支援のもとですね、1年にわたって50の企業大学のトップの方に登場していただきました。今は世界中に羽ばたいている企業でも、かつては大きな壁や苦難に直面してそれを乗り越えてきたというお話を皆さんにお聞きして、私も感銘を受けてきたんですが、頭取ご自身この番組にはどんな感想をお持ちですか？
はい、私も何度かこの放送を聞きましたけれども、はい、本当に皆様方がですね、こういった環境の中でもいろんな工夫をされながら、うん、やはり明るい未来に向かって、やっていこうという力強いお話を受けてですね、私自身も、まあ、勇気をいただいたということでございます。
はい、すごくこの番組を単語でキーワードを挙げていくなら、頭取が今おっしゃったその工夫っていう言葉、これはすごくどの企業様にとっても非常に大事な言葉になってますよね。
そうですね、まあ、工夫といいますか、もうちょっとかっこよく言うと変革ですかね。
変革、
うん、やはり時代の変化に合わせて自らも変革していく、うん、その力がまさにこの東海地区のものづくりの、うん、皆さんのキーワードではないかと私は信じております。
なるほど、はい。さあ、そういった変革という点ではですね、東海地方素晴らしい製品を作り出す企業が多数あります。で、最近では AI を活用した革新的な技術に強みを持つ、いわゆるスタートアップ企業、これもものづくりに果たす役割が大きくなりつつあるんですが、製造業に必要な視点、これは今後どんなものとお感じですか？
はい、まあ、製造業に限らずどの産業にも必要だと思うんですけれども、
はい、
やはり大きな環境変化、うん、これに対応する柔軟な発想、それから大胆な発想、うん、そしてやはり他の方々と まあ、話し合う、情報共有、情報交換することによる刺激といいますか、そういったものがですね、重なり合いますと、これは大きな力になっていくんじゃないかなと。そういう意味では、例えばスタートアップさんの若い方々の斬新な発想というのは、この製造業の皆さんにもですね、大きなですね刺激をなって、また新しいその化学変化によってですね、前に進む大きな推進力になるんじゃないかなということで、私どももスタートアップ企業さんとのお付き合い、あるいはそのご支援をさせていただいているところです。
あ、そうですか。頭取の耳に入ってくるいろんなこう革新的斬新なアイデアっていうのは、ほう、へえ、なるほどな、こんな感想が多いんですか。
いや、やっぱりこれは楽しいですね。そういうお話を聞いてると、まだまだこれから先面白いことが起こるんじゃないかと、そこに自分たちも一緒になって加わっていきたいという、そういう気持ちになりますね。
ああ、そうですか。ここから先何年コロナとともに戦い、そして歩んでいくか、本当にこれは分かりませんが、いろんな一家庭レベルで生活が変わりました、この1年半。新しい生活様式という言葉もありますが、どうですか、藤原頭取自身、何かこうご自身の生活で変わったなっていうふうにお感じになるところはあります？
はい、そうですね、やはりコロナによってですね、いろんな予定がなくなりました、夜の会食パーティーともなくなりました、したがってまっすぐ家に帰るということで、家内との団らんが増えたと、いうことで、家庭生活にはハッピーということかなと、その分飲みすぎといいますか
自宅でね
自宅で家飲みが増えておりまして、毎週月曜日の缶と瓶の、出す日は大変でございます
そうですか。
でもこれも一つ楽しい経験かなと思っております、
あまり飲みすぎると頭取、団らんが団らんじゃなくなる時も出てくるかと思いますので、その辺はちょっと
そうです、ね、
セーブをしていただきたいと思いますが、さあ、番組はこれからも続きます。でも、ものづくり企業の紹介を通してお聞きになった方々が未来に踏み出す、こういったきっかけにしていただけると、この番組としては非常に幸いだなと思います。最後にですね、頭取は東海地方の未来、これはどうなっていくことが理想だというふうに感じてますか。
これはいろんなご意見があるとは思いますけれども、今回そのコロナがあったということがと絡めて考えますと、一つはやっぱりその今までの東京一極集中からの脱却ということが、もしかしたらコロナによって引き起こされたんではないかと、例えばテレワークの進展、あるいはそういったものを使えば別に東京にいなくても仕事ができるといった時に、このものづくりの集積地である東海地区、ここがもしかしたらその東京に変わる拠点になるっていう、そういう可能性も大きく出てきたんじゃないかなと。ですから私はやはりそのこの東海地区の持ってるポテンシャリティをまさに今広げていく絶好の機会ではないかというふうに前向きに捉えて、これからの日本の中で中心的な役割を担っていくことができたら、非常に地域にとっても未来に明るさがあるんじゃないかな、そういったお手伝いを私ども名古屋銀行もしていきたいと、そのように思っております。
どんな企業さんでも感じましたよね。
そうですね、
東京ありきでいかに物事が進んできたのか、意外に分かってるようで盲点だったこと、これたくさんあったと思うんですよ ね、 東京ありきじゃなくて、まず中身ありき、これが一つポイントになりそうですね。
まさにこれこそがイノベーションにつながると思います。
わかりました。名古屋銀行という強い血液を持ってこの地域の発展があることを心より願ってます。
頑張ります、
はい、本当に藤原頭取、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しい会話でございました。
ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。